夜も
アナログゲームナイト。
今夜も、はい、
アナログゲームナイト。
アナログゲームナイトいいですね。やばい、その打ち合わせが
ふわふわしてますね。
ふわふわしてる、
はい、お願いします。
はい、はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
はい、というわけで、はい、メインパーサイティの太陽城田信康です。そして、はい、
はい、どうもあーちゃです。
はい、今回はですね、実は2年ぐらい前に、ゲームマーケット秋の時に、新作の発表会みたいな生配信をしまして、その直後にちょっとこの企画やりたらいいなってことで、ちょっと2年間ぐらい温めてやるというよりはコロナになってしまって対面できなくなって、まあ、ツイキャスやら何やら、まあ、なんだっけ、いろんなも配信を考えたんですけど、うん、まあ、220回ということで、今回の、ね、デザイナー対談ということを、企画していました。と言って私の企画で今回ね、みんな有名な方が集まっていただきまして、うん、3人のゲームデザイナーの方に主にちょっとね、お話をしていただきたいかなと思ってます。で、あとね、ツイッターの方で質問を募集しましたので、そちらの方も、後半戦で読んでいきたいかなと思ってますので、で、あちゃさんがね、質問コーナーの読みをしてくれるんで、
はい。
はい。もうバッチリですよね。
だと思うのかい。
今回ね、デザイナー対談ということで、参加してくださる方、を順番に、自己紹介していただきたいと思います。はい、
はい、
50音順でいきましょうか。
あ、一番わかった。
じゃあ上杉さんお願いします。はい、
あ、はい、名古屋でフリーのボードゲームデザイナーやってます、上杉と申します。
イエーイ、
よろしくお願いします。
有名人、
有名人、
上杉さんに言いたいことが1個あるんですよ。
はい、
お誕生日おめでとうございます。
怖い。ありがとうございます。
昨日ですよね。昨日ですよね。
はい、昨日、もうかなり嬉しくない年齢になってきましたけども、ありがとうございます。
いや、でもなんか、今日配信したときに、上杉さんは、あーちゃさんより下ですよって言ったら、上杉って言ってました。
大丈夫って言ったじゃん。
まあ全然若いですよ。僕より若いんで、全然まだ若手です。
はい、恐縮です。はい、
では、水野さんお願いします。
はい、はい、アイラボユーのサークルの代表の水野と申します。よろしくお願いします。
でね、さっき説明しましたけど、水野さんと私で、水野さんからこの対談入れましょうって話があって、まあ、約2年越しに実現ということで、こんな感じになりましたけど、今日よろしくお願いします。
そうですね、はい、いろいろ、あの時以来、いろいろ、こういうこと
あった、ね、
うん、東京だけじゃなくて、もう名古屋も暑いんで、ぜひやりましょうよっていう話を、
そうですね、
何回も。
コロナがなかったら、多分 BGM の、森川さんのところの倉庫でやってました。
あ、そうですね。確かに。
まだね、気温いいんでやってますけど、はい、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、ね、我らがですよ。
はい。
国営的なルーキーですよ。
はい。
ね、
はい、
ちょっと落ち込んでますけど。
はい。
かわいそう。
よし、上げてみましょう。じゃあ、メイスさんお願いします。
はい。はい、現代のテクノロジーにちょっとついていけてない、ソルナーゲームズのメツトラです。お願いします。
落ち込まないでください。
いやー、ツイッタースペースすごいですね。なんか今話してる言葉が全部テキストになってるんですけど、そのテクノロジーにちょっと感動してます。
もうあれですね、あんまりラグもないというか、差もないので、ツイキャスよりは話しやすいかなと思って、
すごいですね。
でもなんかね、これも裏話ですけど、ギリギリまでメイさんとちょっとさっき DM で打ち合わせしてて、ほんと3分前ぐらいまで打ち合わせたんですけど、そんなことよりも多分、録音のことすればよかったですよね。ツイッターの更新をするっていう話を。
はい。
ですね。はい。で、今日はもうここから切り替えていきますんで、はい。
はい。
というわけで皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずは前半戦と後半戦に分かれてまして、前半戦は皆さんがね、それぞれデザイナー ここで、皆さんにお聞きしたいこととか、まあ、各人に聞いてみたいことをちょっと話していただければなと思うんですけど、まあ、まず最初に私からちょっと最初に質問というか、お題を提供したいと思うんですけど、まあ、上杉さん、水野さん、明治さん、それぞれいらっしゃると思うんですけど、もう、多分、いろんなね、名古屋のテストプレイ会だったりとか、いろんな場所で会う機会があると思うんですけど、お互いのなんか、印象とか、初対面の時のなんかこう、印象とか、今持ってるこう、こういう風な印象だなっていう、なんかこう、お互いどう思ってるかっていうところをまず聞いてみたいんですけど、じゃあ、水野さんからお願いします。
はい、そうですね。私はゲームを作り始めたのが、その、現場に出るアナログゲームを作り始めたのは2015年からなんですけど、まあ、その時に、もうすでに上杉さんは、活躍されてたと思うんですけど、最初にやったゲームは確か、ダンジョン・オブ・ランダムなんですけど、あ、これはすごく面白いなと思って、これを やっていて、で、それで、名古屋、っていうか、この辺の主義のデザイナーなんだよっていう話も聞いて、
うん、
ああ、すごいなと思っていて、まあ、このあたりで他にもいろいろデザイナーさんとかいろいろいて、で、名古屋テスト会に行き始めたのも、まあ、それぐらいからなん、始まったのもちょうどそれぐらいからなんですけど、あ、もうちょっと後だったかな、なんですけど、行くようになって、本当にもう、その、鋭い、洞察力とか、やっぱりそれがすごいなと思っています。はい。はい、で、ストラさんは、新しく、その後に、多分私より後にデビューしてきたんだと思うんですけど、もう作っていくそのバイタリティと新しいその力っていうのは、若者の力っていうのが、やっぱり、ちょっとあれですね、すごいなと思いながら見てます。うんうん、はい、ありがとうございます。
じゃああれですよね、水野さんとかは、フォークサイトがこう、できていく過程をずっと見てた、はい、見てたんですよね。
そうですね、はいはい。で、うん、やらせてもらってました、何回か。
なるほど、なるほど。上杉さんはどうですか、他のお二人の印象とかは。
そうですね、まず、I Love You の水野さん。まあ、I Love You の作られてるゲームはすごく完成度の高い、なんかどこを撮っても、火の打ち所ないゲームをたくさん作られてて、うん、まあ、その時点ですごいなと思うと同時に、テストプレイ会で一緒にやってると、結構やばいプロトタイプを。
やばいんですか？
ここから、そうなんですよ、そう。この、なんかすごい発想のゲームが、こうね、まだ世に出てないのもあると思いますけど、そこから完成度の高いものを毎回プロダクトにするというのは、いや、本当にすごい才能の集まりだなと思います、ね。
はい、ありがとうございます。
メイツさんはどうですか？
で、そうですね、ソラさんは、まあ、さっきね、水野さんもおっしゃいましたけど、やっぱり若い、才気あふれる、凄まじいこの創作のエネルギーがほとばしってるのがいつ見てもいやすごいなと思いますし、ちょっとでも僕も真似したいなと
思います。いや、でも だいぶ本当にメイチさんの方が若いですもんね。
そうですね、僕今35になりまして、ソラ、うんうん、さんおいくつでしたっけ。
27です。
若いですね、
はい、もうあんまり若くもないような気もしてるんですけど、
いやいや、
は
い、食べられますよ、多分40代から。
いやいや、でも今本当に、
は
い、
そうですよ、
もう新しい人も出てるけど、まあまだまだ、はい、この業界では、
はい、そうですね、メイチさんどうですか、水野さんと上杉さんの印象は。
そうですね、本当に名古屋テストプレイ会で多分お二人にお会いしたと思うんですけど、
うんうんうん、
本当に入った時はどなたが誰か全くわからないし、
うんうんうん、
誰が何かを作ってるのもわからないほど、その同人ボードゲーム業界に全く疎い状態で入って、
うんうんうんうん、
で入りながら、すごい人たちだらけだみたいな、
うんうん、
そういう感じの後でそういうインパクトを受けた感じですね。お会いした時にうわーっていうのじゃなくて、
うんうん、
今日あそこで会った人たちすごい人だったんだ実はみたいな、そういうのが後で会って衝撃を受けて、
うんうんうん、
やっぱり本当に経験が違うというか、
うんうんうん、
まあ、さっきいろいろ褒めていただいたんですけど、僕は結構なんかもうぐにゃぐにゃ進んでる感じなんですけど、お二人ともすごいまっすぐになんかゲーム作るときも進んでるんで、
うん、
いやー見習いたいなと思いながらいつも一緒にテストとかさせてもらってます。
なるほど、なるほど。あれですね、近いところにこう大先輩というか、
いや本当に
いるとあれですね、
いやめちゃくちゃすごいとこにいるなという。
でもあれですね、水野さん勉強
にしかならないです。
アイラオさんも上杉さんも取ったことがないゲームマーケット大賞も取りましたので、
いやそれはちょっと
まさに
それはちょっと
まさに
いやー恐縮するしかないやつですね。
じゃあ続けて メイチさんの方からなんですけど、あ、ここなんか、この機会に聞いてみたいことがありますか？
あの質問の方ですか？
はい。
そうですね。お二人にまず質問っていうことなんですけど、まあ、ボードゲームに関してはもう、本当にお二人の方が、まあ、プレイ経験も含めて先輩なので、まあ、それについて、まあ、お聞きするっていうことは、なんか、ちょこちょこしてることがあって、それよりもちょっとお聞きしたいのが、デジタルゲームについてなんですけど、例えば水野さんはそういうところをお仕事を得てっていうのもあったり、上杉さんもすごくデジタルゲームプレイされるのはあるんですけど、僕自身は、小さい時から、まあ、デジタルゲームやらない家庭の方針で育ってたので、まあ、ボードゲームしかほぼやってなくて、まあ、今はできる環境なんですけど、あんまりやらなかったせいで全然惹かれなくて、もうほぼやってないっていう段階なんですけど、なんかお気に入りのデジタルゲームみたいなのをそれぞれお聞きできたらなと思います。
はい、じゃあ水野さんどうですか？
そうですね、私はデジタルゲームは高校からまあ小学校から一応ファミコンとかは当然やってたんですけど、高校からまあ大学はすごくやってた時期で、まあお気に入りのゲームっていうと、もうでも基本的に一般的なものしかあんまりやってないんですよね。まあよく言われるやつなんですけど、まあ私が基本的に好きなゲームは、A 列車で行こうとか、ああいうタイプのシミュレーションゲームをすごくよくやってましたね。
シミュレーション
はいはい。まあシムシティだったりって。
はいはい。
で、まあ、本当に鉄道、A 列車で行こうはすごく好きで、すごく子供の頃から、まあ線路を引いて眺めてる。だけで本当にすごい楽しめるみたいなところがあってすごい好きでしたね。私はあのシリーズが好きですね。
伊杉さんどうですか？
これ難しいですね。僕かなりビデオゲーム好きなんで、なんか1個あげるってなるとすごい難しいんですけど、まあ、最近 Steam で新しく発売されたとってもいいゲームがあって、クッキークリッカーっていうんですけど、
あれ
これね、もうちょっと数年前にすごく話題になって皆さんプレイされたんじゃないかと思うんですけど、最近またスチームで今度有料でね出してくれて、まあ、あんなに楽しませてもらったからお金払おうと思って最近ちょっとやってるんですけど、まあ、そのゲームの持つ楽しさって何なのかっていうところをすごく、なんだろうな、まあ、解体してるというか、普通とは違う視点で見せてくれる。これはぜひね、ボードゲームであれビデオゲームであれゲーム作る人だったらやってみるといい学びがあるんじゃないかなと思って今挙げさせていただきました。
クッキークリッカーはなんかもう本当にすごい薄ぼんやりとしたことしか分かんなくて、ひたすらクリックするわけじゃないんですね。クリックするとクッキーがこぼれ落ちるわけじゃない。拡大、
あ、じゃあもうこの配信終わったら本
当です。拡大再生
産、あの、無料ですぐブラウザ出てきますね。そうそう、まさに拡大再生
産。
へー、
なんかネタかと思ったらネタじゃないんですね。
あ、それはちょっと難しい。
あ、やばい。やばい。やばいこと言ってしまった。
じゃあ、上杉さんから何か質問ありますか？
そうですね。はい、いや、これでもなんか、あんま面白くないかもしれないですけど、僕としては、やっぱり、日本にどんどん専業のゲームデザイナーが増えてほしいし、特にね、名古屋という、この、日本のボードゲーム界の中心地となるであろう場所でね、増えてほしいと思ってるんですけど、お二人、どうですかね？専業、やろっかなっていう気持ちは。ありますか？なんか向いてると思いますけどね、どちらも本当に。
先どうぞ。
あ、なるほど。先どうぞ。
ですね、まあ、正直、今のところ、それで食べていくような自信がないというか、もちろん、それなりに、作れるとか、まあ、作る、考えるとか出せるとかっていうところはあると思うんですけど、なかなかやっぱりまだまだそれだけで食べていける自信がないというか、そういうところが一番大きいですよね。
水野さんでも安定感ありますよね。年4作とか出せちゃいますよね、きっと。専業だったら。
そうですね、そう、専業でやれたらいいなとはすごく思うんですけど、
で1個200万稼いだら800万なんで、ちょっとこのぐらいのラインでどうですかね。
いや
現実的なところから
逆にやっぱりそれぐらい、そうね、そう出せないとできないですよねって思っちゃいます。はい。
あ、僕の番ですね。僕の番が来ましたね。はい、いや、そう、今年に入って、もともと僕、岐阜出身なんですけど、名古屋の方にちょっと仕事が変わってこっちにやってきて、で、その時の覚悟として、 将来的に目指したいっていうところでこっちに来てるのもちょっとあって、やっぱり、まあ、名古屋テストプレイ会も含めて、まあ、ここに名古屋にいると、まあ、今コロナだから、まあ、あんまり出れないんですけど、まあ、ボードゲームデザイナーがたくさんいるということで、ここで得られるものが多いから、そういう、先人たち、その皆さんのやってることを見て、学んで、ゆくゆくはっていう感じで、もちろん、そんなすぐとかじゃないんですけど、長い目で見て、この名古屋の地で、ちょっとずつ経験値を貯めていきたいなっていう感じですかね。
メイさん、あれですもんね、転職したばっかだから。
そうですね。
ですね。で、環境変わって、メイさんぐらい若い方がこうなるとね、どんどん後に行くと思いますけど。メイさんから何か質問ありますか、皆さんに。
あれですか、個別の質問でもいい
です
か。
そうですね、個別でも大丈夫。
はい。じゃあ、まず上杉さんに質問なんですけど、常々いろんな質問して答えていただいてるから、何にしようかなとか思ったんですけど、まあ、リスナーの方も聞いてくださってるので、上杉さんのライバルじゃないですけど、意識してるゲームデザイナーってどなたなのかなっていうのがすごい気になってて、なんか、その向こうからの意識とかじゃなくて、上杉さんが一方的でも全然構わなくて、日本でもいいし、海外でもいい。
あー、でも、そうか。あとやっぱスタジオ GC の仕事なんですかね。結構ね、近隣の同郷で、うん、世代も近いし、好きなゲームも近いし、でも作るゲームはちょっと2人とも変わってて、うんうんうんうん、いろんな、 なんかゲームの理論みたいなことを意見交換するんですけど、うんうんうん、8割ぐらいは結構一致するんですけど、やっぱり2割ぐらいでお互いの性格出るっていうところが、まあ、すごい面白くて、まあ、本当にね、全然自分よりもいいゲーム作ってるなという思う部分もあるんで尊敬してますし、まあ、ライバルというのはちょっと恐縮ですけど、そういう目線で、まあ、敬意を持って
ますね。いいですね。いい質問ができた。よかった。
メイキさん、ライバルいるんですか？
いや、全然。いや、ライバルどころか、なんか、いや、みんなすごいな、みたいな。あ、でも、うん、なんだろう。まあ、全然、ライバルではないんですけど、うん、おじいちゃんになってもゲーム作り続ける人は、やっぱりすごい尊敬して、まあ、スマクニチアももちろんそうですけど、
うんうん、
やっぱりその、年齢上がってもずっとゲーム作り続けるっていうその姿勢にはすごく感銘を受けているところがありますね。
なるほど。水野さん何か質問ありますか？
みんなにですね。はい、一番ゲームデザイナーに必要な能力って何だと思いますか？
ああ、やばい質問来ましたね。シンキングタイムに無限にかかりそう。
ああ、根源的ですね。
やばい。
僕の考えでは、
やばい、正解が来る。
楽しむ力かなと思いますね。その自分が自分のゲームを楽しめなければ、その自分が良いものを作ってるとは感じられないし、うん、良い悪いの判断ができないんです
よね。ああ、だから楽しむ力。
そうですね、そうそう。で、まあ、そして楽しさを発見する力でもあって、まあ、つまんないプロトタイプを作ってしまった時でも、その中に楽しさの種を見つけることがいつも重要だと、まあ、これテストプレイ会でもよく言ってるんですけど、でそれを伸ばしていけばいいっていう、まあ、積極的にね、楽しさを感じて見つけて、でそれを育て上げる力というか、まあ、それが一番必要かなと思ってますね。
確かに、どんな変なゲームでも、この部分が楽しかったっていうのが重要
です。あ、そうですね、そうそう。いろんなゲームをプレイした時も、どんどん経験値増やせますしね。
はい、そうですね。なるほど。
じゃあ、めっちゃ。
正解出ましたね。いや、まあ。
いや、正解は。
まあまあまあ、まあ、ゲームデザイナーに必要なっていうところですもんね。まあ、人によって違うってところはあるでしょうね。まあ、僕は、まあもちろん今の話でもすごく同意できるんですけど、僕はまあ、好奇心かなとはちょっと思ってて、まあ、多分ゲームデザイナーの皆さんは常日頃からなんかちょっとこれ使えるんじゃないとか面白いなと思ったルールとかなんかアイディアってメモしてると思うんですけど、なんか他の人にとっては何でもないことを、あ、これこういう風にしたら面白いんじゃないって思ったりとか、それについてもっと詳しく知りたいと思う好奇心っていうのはすごい大事かなと思ってます。
うん、なるほど、ありがとうございます。
これソラさんのそのゲームデザイナーとしての性格出てますね、今の答え。面白いです。
で、皆さんそうなんじゃないですか。でも好奇心強いですよね。
いや、それはでも多分共通してみんなそうかなと思
って。うんうんうん。
ゆずきさん、何かありますか？
なんかもうなくなってきました。全然準備しなくて。
あ、時間はあれ まだ。
まあ大丈夫、全然大丈夫です、まだ。
うん。
上杉さん、あれなんですか、こう、やっぱりこう、日本で専業でゲームデザインでやってほしかったって、まだそんなに少ないんですよね。
どうなんでしょうね。なんかでも、日本で他の国に比べると、割合的にはかなり多いとは思ってるんですけど。
う
ん、
そうですね。う
ん、多分20から30の間ぐらいなんじゃないかなとこれは勝手なこと言ってますけど、うん、会社に所属せずに個人でやられてる方って、
うんう
ん、あもっとね1000人いってほしいですよね。
やばいですねそれは。
この日本の素晴らしいボードゲームをどんどん輸出産業
輸出産業として
発展させてほしいですけど、はい、日本の第一の産業に
1000人がすごすぎてちょっと笑う、めちゃくちゃ笑い、いやでもいいですねそうなったら
1000人とかあったりですよね。ゲームマーケットの大阪のブースでとかですもん、多分以上ですもんね、うんうん、が多分
でもその頃には、うん、ゲームマーケットにはアマチュアの方も参加するんで、うん、出店者が10万人、
う
ん、
あなるほど。
そのうちの1000人が
1000人。いやいいですねそういうの
1日で終わんないですね。
あエッセンの日本版
1週間
あいいですね
1週間名古屋のあれですね、あの会場もぜひ使っていただきたいですよね。
そうですね、
名古屋の会場、あの、なんだっけ、
名古屋城、違う
の。セントレの前の会場が余ってるんで、あそこの会場が余ってるんで、あそこを使っていただきたいと思うんですけど。メイさん、なんかありますか、こうゲームデザイナーというか、のについて聞きたいこととかありますか。
そうですね、はい、今度、水野さんに聞きたいことがあって、
はい
うん、僕は、はい、あの、プロナゲームズとして、あのいとことゲームを作ってるんですけど、あの水野さんはあの4人で作られてるじゃないですか。でなんか結構ゲームデザイナー2人3人は結構多かったりするんですけど、4人って結構多いなと思って、役割分担とかなんかそういうのってどうされてるのかなっていうのを聞けてなかったなと思ってお聞きしたいです。
そうですね、うちの I Love You は、まあ原まあ、4人でやってるんですけど、基本的に原案を出してくるのは主に2人で、そこをから来た叩き台にして、みんなで叩いてこねて叩いてこねてっていう風に仕上げていってますね。なので、まあその4人である、あとはまあデザインとかはそれなりに分担してやってたり、ルール書くとかは分担してやったりするんですけど、まあ4人でやる一番のメリットはテストがすごくしやすい。
そうですね、それはすごくいいなと。
はい。でプラスそこの中で、まあ、叩いてこういうふうに意見を出してこういうふうに変化していくっていうところが、まあ、毎回うまいこと言ってるっていうところが一番、まあ、メリットかなとは思っております、はい、
完全に誰々がこれを担当みたいな、候補担当みたいな、そういう感じではないっていうことですね。
そうですね、そういうふうに
はなった。いろいろやる、はい、全部やるみたいな感じですね、みんなで。すごい、すごいですね、それは、はい、
まあ、基本的にはでもボードゲームを遊ぶ仲間なんですけどね。
4人もいたらなんかあれですね、あの、少女漫画家のクランプみたいな感じ
でね。でも、結構さっき上杉さんが言われたことは重要かなと思ってて、自分たちが作るゲームが、やっぱり何度でも遊べる面白さがあるなと思ってるのは、必要かなとは思いましたね。その辺は、なかなか難しいですけど、テストをやってるとずっとそれ遊び続けてるんで。完成したらなかなか遊ばないってなっちゃいますけど。
本当にそうですよね。
でも今時々やっても面白いし、ちゃんとは思っているところで、はい、いいかなとは思ってますけど、
あ、
その辺は重要かなと思います、
はい、で私からちょっと質問なんですけど、あの、なかなかあのこの状況であのボードゲームとか遊べないとか、こう買ったけど遊べないとかってあると思うんですけど、こう、まあ、直近1年ぐらいで、まあ、日本のデザイナーでも海外でもいいんですけど、なんかこう、これはこうやられたなっていうとか、これはすごいなと思ったゲームとかありますか？まあ、新作、旧作関係なくていいんですけど、ボードゲームでありますかね？水野さんありますか？なんか、これはすごかったなっていうのは。
最近やった中で、個人的にすごく良かったと思ったのが、うん、最近のゲームではないかもしれないですけど、うん、ファラオ。
あ、ファラオ、はいはい。どこが良かったですか？
あれは非常にいろいろなバランスが良くて、私はすごい好きなゲームだったなと思いました。うん、あと、西フランク王国の使者。
はいはいはいはい。
これもすごく、個人的にはいろんなバランスが取れていて、本当アルナックも同時期にやったけど、アルナックよりこっちの方が好きだなと私は思いました。
なんかそういうすごいなと思ったゲームにこう影響されたりとかするんですか？
そうですね、影響されたいっていうか、こういうゲーム作りたいっては思いますけどね、そういう意味で言うと。
メイさん、なんかありますか、はい、最近これすごいなと思ったのありますか？
いや、ちょうど昨日ありまして、あの実は昨日アイラボさんにゲームを遊ばせていただいて、あのゲーム会にお誘いしていただいて、テストプレイとかも含めて遊ばせてもらったんですけど、うん、その中で、はい、あの二つの城の物語っていうのを初めて遊びまして、うんうんうん、あの隣の二人と協力してタイル配置して城を作っていくっていうゲームなんですけど、これはすごい平和な楽しいしかないゲームで、もうすぐ遊んだ後帰りにポチったぐらいで、マイベストゲームのトップ10に入るんじゃないかなと。僕の好みがすごい、あの世界観とかも含めてすごい好みだったので、
うんうん、
ちょっと衝撃でしたね。
いやもう全然あの初めて昨日知ったか知って昨日遊んでもうポチった感じですか？
そうです。あの2つの街の物語はちょっと知ってて、あのブログとかで、あ、こんな面白いルールだなと思ってやっ、うん、読んだんですけど、
うんうんうん、
2つの何、え、もう一個何でしたっけ、何、二つのコラボの作品ですよね。
うんうんうん。
とか。
あの、そうですね。ノイシュバインシュタイン。
その二つのコラボの作品で、ほんとフレーバーとやってる感覚がすごい楽しくて。で、これに影響されて昨日、早速電車の中で、あ、なんか考えたりもしましたね、なんか。
やっぱなんか面白いゲームを体感すると影響して、なんかこう、創作意欲湧く感じですか、みーちさん、やっぱり。
いや、めちゃくちゃそうですね。昨日2つぐらいなんか、こんなの作りたいみたいな感じ、メモ取りました。
早いっすね。それも、まあ、いつか、ですね、また出る。
いやー、どうですかね。
どうですかね。見つけたなんかありますか？
そうですね。さっきあの、はい、水野さんに、これよりあっちの方が良かったなと言われたばっかりであれなんですけど、うん、アルナックの、
すいません。
アルナ
ック面白かったんですけど。ね、
なんかまあ、ものすごくやっぱり尖ってるとかじゃなくて、丸い完成度の高さの大きなゲームで、
そうです
ね、なんだろうな、なんか普段僕らが長島スパーランド、これちょっとローカルネタですけど、で楽しんでるところを東京ディズニーランドのような完成度のゲームから出てきたなという、もう隅から隅まで、プロダクトとして隙がない、ゲームデザインだけじゃなくて、コンポーネントだとか、アートだとか、ルールブックだとか、うんうん、その完成度の高さで、これがちょっと今後の基準になるとすると恐ろしいなっていうゲームでした。
なんかアルナックはみんななんか面白いって言って、ツイートでも結構流れてますもんね。
うんうん。いや、いいと思いますよ。
アルナックは勝てないんですよね。
それ結構評価下がりますよね、どうしても。
そうですね。勝てるゲームいいゲームですもんね。
3回か4回かやってるけど、勝てないですよね、1回も。
そうなんですか。
勝てる気がしないんですよ、あの人も。って。まあ、それもあります、実は。だから、いいゲームではあるんですけど。
何か、みゆさん、質問、まだありますか？
あの、ゲームを、こう、完成っていうタイミングってすごく難しいんですよね。うんうん、今でも、秋のゲームをまだ完成させきれてないんですけど。うんうんうん、俺はどこのタイミングなんでしょうかこれをいつも悩むんですけど、どうしてます？
あ、じゃあ、今回僕から先に。僕は力尽きたらですね。いやもう本当に、あの、日々のスケジュールが変わるぐらい、あの、その、なんだ、ギリギリまで詰めたりするんですけど、もう限界だなってなって。時にもう終わらせにかかる感じですね。
なるほど。
まあ一応ゲームマーケットって期限が、まあそれがモチベーションにもなってやれてるんですけど、
そうですね。
そのスケジュールの中で力尽きたらっていう感じですね。本当にいつもギリギリになっちゃうのが良くないところなんですけど、粘りに粘っちゃう感じです。
うん、水野さん、その疑問が出るっていうことは専業の才能ありますね。
お
才能あったら。基本的には締め切りありますから締め切りほど便利なものがないですよね。
そうですね。
僕自身は、まあ、ある意味ではどこで完成としてもいいかなと思っていて、やっぱりその本当の完成っていうのはありえない ですよね、永遠に作り続けてしまうから。だからもうかなりその自分が楽しめるなと思う段階になってから、そのそこから先はもうなんだろうな、自分の納得感との戦いだけであって、別にどこで切り出して、まあ、販売に持ってったとしてもいいかなと思っていて、なんかそういうなんですかね、一種の諦めみたいなものがないと物作りできない部分ありますよね。
いや
そういうことかなと。
さすがですね。
さっきちなみに私一番大切な能力って何だと思いますって聞いた時、自分だったら答えるのは諦めだったんですよね。
ああ、すごいな。
妥協の力というか、難しいな、これがすごく難しいんですけど、かなと思っちゃったんですよ。だから難しい。はい。そうですね、やっぱりそこですよね。結局妥協ですよね。
そうか。何かこう、皆さんいろんな、出版社とか、ショップさんとかからゲームを出されてるんですけど、なんかこう、その時のなんかお話をそれぞれ聞けたらなと思うんですけど、どういう経緯になったとか、まあこういうことが困ったとか、こういうことが良かったっていう話とか、何かあればと思うんですけど、ベースケット何かありますか？
これでもなんか怖い話しか出ない。ちょっとやめた方がいいんじゃないかな。
ああ、そういうことか。はいはい、契約のところでどうですか？
ちょっと楽しい話できる方お願いします。
ああ、それ、あ、じゃあ、多分僕がそれだと話せるかな。
ああ、はい。
でさます、はい、お仕事のところでってことですよね。
はいはい、そうですね。はい。
はい、オグサイトっていうゲームを、今年の4月にアークライトさんから、企業版として出していただいたんですけど、うん、このゲームは、多分最初、企業製品化しますよっていう話を、いただいたときに、うん、多分一番企業的に楽なのは、音の手入れずに、まあ、側だけ必要であれば変えて出すっていうのは多分すごいコスト的にも一番良かったんでしょうけど、うん、僕がせっかくすごいチャンスをいただいたから、ベストのホグサイトを出したいなと思って、
うんうん、
で、それでいろいろ企画書を作って提案したら、すごい熱量を持って答えてくださって、1年半ぐらい、1年半ぐらいかけて、リリースまでこぎつけたんですけど、もう本当にものづくり楽しいなっていう日々がずっと続いて、ちょうどコロナ禍だったんですけど、オンラインで、ユドナリウムっていう、まあ、TRPG とかやったりするツールがあるんですけど、それを使いながら、アークライトの人たちと、ゲーム作ったり、テストプレイですね、テストプレイしたりだとかして、かなり有意義な時間を過ごせて、なんか、熱量を持って、向かったらそれに応えてくださるんだなっていうのが、すごい、この、企業版だし、すごい良かったところですね。はい。
ミュウさんなんかありますか？ミュウさんも、交換時代と、主要の時代が、
そうですね。
はい、
そうですね。今の話を聞いてたら、やっぱりこう、若い力だなって思いました。
そうなんです
か。そうなんですか。
なかなかそこまでこう、意気込めなかったというか。そうですね。なんかどんどん新しいのを作りたくなるところもあって、すごくいい形で出して、効果の時代も、チルン時代もいい形で出してもらったと思っているので、うん、全然そこに不満とかはない、全くないんで、すごくありがたいし、それみんなが手に取ってる、くれる形で残り続ける、残り続けるかどうかわかんないですけど、ある程度の、世の中で手に取ってもらえる状態であるっていう状態が、本当素晴らしいことなので、すごいありがたいなとは思いました。まあ、そういう形ですね。
企画書作ったりとかしなかったんですか？
さすがにそこまではちょっとできなかった
で。いやでも僕もなんかマナー的には多分ダメなんでしょうね。多分引くぐらいの企画書、分厚い企画書を作って。
それがすごいと思います、本当に。
上杉さん、話せる話ないんですか？この話。
楽しい話思いつきました。
あ、よかった。
2つも楽しい話を。
お、
じゃあ、
2つは、これは多分僕が最初にその企業から出版してもらったものだと思うんですけど、ロストレガシーというゲームの拡張セットで、 学年戦争っていう、まあ、ちっちゃなセットを作らせてもらって、もともとロストレガシーっていうのはワンドローさんという会社が出されてたゲームで、それが面白かったんで僕が勝手に拡張を作ってメールで、いやワンドローさん僕勝手に作ったんですけどこれ出してもらえないですかね送りつけたっていうので、はいはい、でもう一つはダンジョン・オブ・マンダムっていうゲームをポインクゲームさんから出していただいたんですけど、これも最初の僕とそのオインクゲームさんのコミュニケーションは、ゲームマーケットにオインクゲームさんが DS と動物の森を持ってきて、動物の森のそのオインクゲームズの佐々木さんが作った村を公開してて、僕がその村に自分の DS で入って手紙を書き置き残して上杉と申しますっていう、そっからちょっと連絡を始めたっていう。
めちゃくちゃいい話
で何が言いたいかというのは、まあ結構ね、今いろんな方がゲームマーケットにゲーム出して、その中で、まあ、どっか出版社拾ってくれないかなと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、体当たりで行った方がいいと思います。
すごいですね。今本当になんか安定して上杉さんゲーム出されてるけど、最初のは送りつけたり動物の森使ったりなんか、
そうなんですよ、ちょっとわけわかんないですよね。頭のおかしいやつに皆さんくれてありがたい限り。
すごい、やっぱなんか最初こじ開ける第一手は結構大胆に開けた方がいいんですかね、やっぱりね。
そうですね、でもそうじゃないと始まらないですもんね、ずっと待ってるだけだと。
そうですよね、
なんとかして、
すごいですね。動物の森やろうかな、俺も。そっから入ろうかな。メさん、なんかありますか、あと、あんま質問とかありますか、まだ。
あ、今の話が言ってた、あ、じゃあこれも全体の質問で、まあ、今ゲームの話してたんでちょっとそこからちょっとずれる形の質問なんですけど、ボードゲーム以外の趣味をちょっと聞きたくって。
なるほど。
というのも僕がボードゲーム以外の趣味がほぼないというところがあって、
ほうほうほう、
ボードゲームやってる人はどういう趣味を持ってるんだろうなっていうのをちょっと聞きたくて、簡単に答えていただければと思います。ボードゲームというか、まあ、ゲーム以外なんですね。デジタル、その、テレビゲームとか以外でっていう。
逃げ道塞がないでくださいよ。
だって、
それしかなかったら。
その可能性があったので、いや、それ以外、なんか、ゲーム作ってる以外の余暇をどうやって過ごしてるのかなと。もう永遠にゲームことしか考えてないなと思って、やばいなと思ってるんですけど。
そろそろ選挙の才能ありますね。
いや、なんか、多分、息抜きが上手い人の方がそれは大事だと思うんですよね。なんか息抜き下手なんですよね。
僕もじゃ完全にボードゲームかビデオゲームです、ね、あとちょっと映画見たりぐらいで、基本的には仕事してるときはボードゲームしてるし、ちょっと遊ぼうかなと思ったときはビデオゲームしてるんで、もうそれだけの人生です。
それだけの人生です。
私は一応趣味は旅行とかって書いて
ます
。
あ、それいいですね。
一般向けに、まあ結構旅行は好きで、いろんなところには行きたいなと思ってるんですよね。今世界は行けないんですけど、なかなか、まあ、いろんなところでいろんな体験をするってことがやっぱりその深みにつながるんじゃないかっていうのもあるかなっていうのもあって、そういうで旅行するときに必ず自分に課してるルールは何か一つ。ネタを思いつくことってい
う、めちゃくちゃいい。それ
があって、
いいな。
やっぱ旅先で思いつくことって結構あるなとは思ってますよね。うん、まあでも、なんかゲームじゃなくてもいいんですよね。なんかのネタになるようなことを思いつくことっていうのはなんか意識はしてます。で、まあ、普段と違う体験をやっぱりしていくことがすごく私は糧になるんじゃないかとは思ってます。まあ、あとは、単に普通に旅行って言ってもなかなかこのご時世でも行けないので、その代わりにやるのが、漫画喫茶とかに行ってひたすら漫画を
読むんですね。
これも、ある意味、全然新しい自分の知らない世界をいろいろ知ることができる。一つの材料だし、まあ、漫画って面白いよね。大抵のものは。
僕も漫画好きですね。多分これ言えばよかった。僕、ジャンプ、マガジン、サンデー、ヤンジャン、ヤンマガ、スピリッツ、モーニングくらいかな。毎週読んでますんで。
おー、すごい。
やばい。
一 リリースで読むことは結構多いですね。そうですね。最近何が面白いんですか？
最近難しいですね。ちょっとこれは別で話しましょうか。
ましょうね。まあ、これはこれで1時間になります
ね。でもなんかちょっともう終わっちゃいましたけど、チェンソーマンが最近僕の中ではかなり当たりでしたね。アニメも楽しみです。
なんか水野さんにアダムさんに最初収録したときに。ちょうどあの後悔の時代がね、はい、遥かな希望法になってエッセンでこう出るみたいな話をしたじゃないですかね、はいはい、多分ね多分したと思うんですよね。海外に行くように今コロナ禍なんですけど、まあホグサイトとか次のゲームとかを出した時に製品版出たらそれを見に海外に行くっていうのもね明治さんいいと思いますよ。
そうですよ。私はあのエッセンは一回は行った方がいい。
うん。それこそ名古屋ボードゲームのねテストプレイ会でツアー組んでいけば怖くないですよ。
そうですね、そういう世の中にいつなるんで
しょうか。そのためにはね、明治さんも水野の専業になっていただいて。
いや今日専業の圧強いですね。
今日上杉さん口開けば専業の圧が強いですね。
そうです。
あ、陽次さんもねゲーム作られてますからね。
あ、そうですね。あ、
専業いつでも
来ましたね。あ、どうなんですか、あのメイチさんのお話をちょっと聞いたんですけど、あの水野さんとか水木さんとか自分がこうデザインしたものがこう自分の出版以外とか出た時のものを初めて見た時のなんかこう感想というか思いとかどうだったんですかね、上杉さんってことですか。
まあこれは難しいですよね。その、まあ嬉しい部分もあるし、でももちろん自分以外の人の手が入ってるものですから、うん、もう自分のものじゃないなという気持ちの方が強いですね。うん、出版社の作品だなっていう。
そうなんですね。
結構ね、そう思わないと、まあ、うん、なんか納得して仕事をしていくことは結構難しいと思いますね。うん、やっぱり、うん。それはいい面も悪い面もある。もちろんその、うんうんうん、自分の意思が反映されないからこそ、全体としては良くなってたりしますからね。
うんうんうん、アイラボさんどうですか、ニューさんは。
深いです。私は単に、わーいって喜んで。
僕もそうです。僕も本当にそんな感じです。あの、ゲームコーナー回って売れてるか見に行くみたいな、なんかそんな変なことしてます。
でも、
うん、でも、本当に、そういう場で、なんか他の人が、全然違う場で自分たちのゲームをやってくれてるっていうのを見るのは、すごく嬉しかったですね。
はい、ね、メイチさんも次の、ゲームがなるときには上杉さんみたいな感覚になりますかね。
もう僕ずっとやったーって言ってると思いますよ。本当にいやー子供だなーと。
あれながらいやいや大丈夫ですよ。特に他に質問が皆さんからなければ、あのツイッターで募集した質問の方に移れたと思うんですけど大丈夫ですかね。
はい
はい、じゃああちゃさん、
はい、
お願いします。
はい、あ、もう読んじゃっていいんだかな、はい、
あ、また一応ですね、ツイッターの方で質問を、うん、募集しまして、20ちょっとぐらい来ております。
おー。はい。
で、ツイッターでも告知をしたんですけど、読まれた方は、に、今日ね、あの、ソルナゲームさんと、アイラブユーさんと、あの、アイワズゲームさんから、代表作となるボードゲームをちょっと提供していただいてますので、何かが送られてくるっていう感じで、よかったですね。何かが。一応、あの、糸井杉さんの方からは、ペーパーテイルズとボルカルスの方ですね。
はい。
はい。で、メイさんの方から、フォグサイトのアークライト版と、ソルナゲームズ版とか。
はい。
はい。で、アイラブユーさんからは、あの、狩猟の時代と、行書の時代と、縄張りの方を、いくつかいただいて、あの、提供していただきましたので、読んだ方には漏れなく何かが来るという感じでいきたいと思いますので、いっぱい読んだらいっぱい出てくるって感じですね。
やばいやつですね。はい。
で、読まなかったでも我々は着服しないので大丈夫です。現時点でデザイナー皆さんのところにゲームがあるので僕の手元は通過しませんので必ず不正はしませんということをここに誓って質問コーナーに行きたいと思います。はい、ではあちゃさんの方から質問の方をお願いします。まずあと何ペンネームというか、ね、ハンドルネームと質問の方でお願いします。
はい、 皆さんね、たくさん書いていただけているんですが、どうしても私が噛んでしまうので、一部抜粋して読ませていただきますね。なんかね、いっぱいあってね、わかんなくなっちゃうんだけど。ダクオンさん。ダクオンさん、いきます。ゲームを作り始める際に、テーマとルールではどちらから決めて進めていきますか？全体にですね。どなたからいきましょう。
じゃあ、みずさんから。
はい、私はどちらかというとテーマ戦が多いです。ただ、うちのデザイナーは、まあ、主に2人いましたけど、もう片方の人はルール戦が圧倒的に多いです。うん、っていう風で、なんかうまいことやってますね。だから、なんか、こういうシステムを追いつくというよりは、どっちかというと私はテーマを先に決めた上で、考えることが多いかなと思ってます。はい。
ゆすぎさんはどうですか？
僕もテーマからですね。これは、なんか、人からは結構、ルールから先に考えてそうって言われるんですけど、大体テーマから考えていて、というのも、テーマを考えると、大体その中にはすでにルールが含まれている。要は、まあ、ボルタルスというゲームで、溶岩の怪獣をテーマにするってなったら、怪獣が街を壊すとか、溶岩が燃えるとか、そういうルールがすでにもう出てくるわけで、テーマから考えた方が、そういうものを、まあ、包括的に一気に作れるんで、効率いいんじゃないかなと思ってますね。
みーちゃんどうですか？
僕は両方あるから、なんか一概にどっちかって言えないな。今まで作ったゲームを見ると、まあ、本当に半々ぐらいだし、まあそれこそ普段メモしているもので良さそうなものをいくつかくっつけて作ったりするので、最初にこれっていうのはあんまりなくって、なんか良さそうなものを足してたら、まあ結局システム寄りの方になったり、のテーマの世界観寄りになったりするみたいな感じで、あんまり僕としてはあんまり意識せずに、楽しくなりそうな組み合わせをいろいろ試すみたいな感じです。
どっちもあるとかですね。
そうですね。
ちなみにホグサイトとかはどっちなんですか？
ホグサイトは、なんか、これまだどこでも話してはいないんですけど、最初は印刷費を安くしようと思って、パッケージを切りにしたら白黒印刷です。パッケージが済んでかっこいいんじゃないかってところをメモしてて。で、アメヨの二人で紙ペンゲームでラビリンスっていう、ウィキペディアに載ってるゲームが、紙ペンゲームがあるんですけど、まあそれをやってたりして、まあ、その時にたまたま思いついたルールとかもちょっとメモしてたりして、そういうのがくっついて、じゃあこれを探索にしたら面白いんじゃないかみたいなところで、なったので、最初は本当に安い、白黒で安いパッケージができるみたいなところからだったり、多分一番最初のところは多分それですね。そのアイディアのところは。そういうコンポーネントのアイディアっていうか、そういうのもちょっと貯めてるので、たまたまそれがあった感じです。
わかりました。ダコンさん、何かが行きます。
怖
っ。怖い。
何かが行きます。
何かが行きます。
何かが行きます。後で決めます、みんなで。じゃあ次質問お願いします。
テンさん、ゲームのアイディアが生まれる瞬間はどんな時ですか？はい。
じゃあ、上杉さん、お願いします。
そうですね。まあ基本僕はパクリドリブンで作ってるんで、まあいい作品であった時ですかね。これはそのゲームであれ、まあさっき上がったような漫画であれ、映画であれですけど、なんか自分がその楽しさとして、ボードゲームの形に抽出できるんじゃないかな、というものを体験した時ですかね。
なるほど。メイクさんどうですか？
僕はリラックスした時が一番出てくるかなっていうところで、お風呂入ってる時と、眠りに入る寸前ぐらいが一番、なんか、急に目覚めてっていう、目覚めてっていうか、いい、アイデアが思いついて飛び起きるみたいなことが結構あって、リラックスすると、なんか、頭の中でいろいろごちゃごちゃしてたのが整理されて、なんかいいアイデアとなって、降ってくる。まあ、降ってくるっていうのを本当に皆さん使うと思うんですけど、そういう感じですね。だから、いつも、ベッドの横には、録音できるようなのを置いておいて、眠いので、携帯の画面に打ったりとかするのがちょっと大変だから、もう音声で、寝言みたいに喋って、 で、あ、次の日に書き起こすみたいなことしたりします。
なんかそういうアイデア、あの、出すときあるんですけど、何言ってるかわかんないとか、何のメモあったかわかんないメモ。
何も。ね、眠る前は完璧なんですけど、朝起きたら何言ってんだ、これもうほぼ夢だな、みたいな。ありますけど、ありますけど、それで結構いいアイデアも思いついたりもしてるので。
はい、なるほど、なるほど。なるほどね。大事ですね。みずさん何かありますか？じゃあ何かアイデアが浮かぶ瞬間
とか。私も基本的には上杉さんと同じような形なんですけど、一番ひらめく、ひらめくっていうか、まあそのものがひらめくことはあまりないんですけど、こういうのどうなんだろうと思うときは、なんか適当にツイッターとかで情報をだーっと眺めてみ、見ているときが多いかもしれないですね。全然取り留めもないようなツイートで、から、ひらめくみたいなことが多い。ひらめくって、あ、こういうの面白そうって思うことが多いんですね。まあ、映像だったりする場合もあるし、文章だったりする場合もあるんですけど。はい。
なるほど。なんか、こうね、リラックスしてるとアイデア浮かびますもんね。
うん。
僕もあの、今回の対談、寝る瞬間に思いつきました。やろう、そろそろ。
いいですね。
はい、じゃあ次の質問お願いします。
エグフィさん、初めて触ったアナログゲーム、はい、ボードゲームは何ですか？
なるほど。メイチさんとかって昔からやってましたもんね。
そうですね、多分本当にハバーの初めての果樹園ゲームとか、多分そういうのを多分最初に触ってると思うんですけど、ボードゲームとゲームとして認識して初めて触ったのはガイスターですね。ちょうど小学生の時に、あの、将棋にハマってて、で、その時に今一緒にやってるとこが、はいはいはい、あの、ガイスターっていうゲームを持ってきてくれて、その時に初めてなんかゲームと認識して、これめちゃくちゃ面白いなっていうふうになりました。
いやだ、小学生でガイスターやって
る。いや、まあ、ルール的にも簡単なものなので。
とっくに成人してた、俺。いや、若いなぁ。上杉さん、何ですか最初に、あれは、ボードゲーム。
そうですね。現代的なボードゲームとして、初めて触れたのは、大学生の時に、ルーンバウンドという、ファンタジーフライトゲームから出てる、あ、まあ、バリバリのアメリカンゲーム、ブルームヘイブンのセントみたいな。なんかそこで、こういう楽しさがあるんだなっていうのを、感じましたね、
うん。大学生の時からボードゲームとかって、やってたんですか、その時代から。
そうですね、僕が大学生の時に初めて、19歳の時ですかね、初めてあの、アメリカとかからいろいろ買ってやってましたね。
ミュさんどうですか？
私は小学校の時に、まあ、最初、まあ、将棋をやってたので、結構、将棋とかが多分最初だと思うんですけど、まあ、ボードゲームってことで言うと、結構、実は小学校の時、うちはファミコンがなかったので、友達でボードゲームやってたんですよ。でそれが、あの、前もちょっと言ったかもしれないですけど、まあ、なんだろう。バンダイとかみたいなやつかな。なんか、忍者舞台ゲームとか、なんかそういうのがあって、それはすごく何回もやりましたね。あと、筋肉マンのゲームとか。
うん、ああ、なんか、よく見ますね、メルカリとか。
はい。もう、すごくやりましたね。あれは本当楽しかったかな、と、今、思いますね。ゼルダの伝説とか、まあ、あとドラゴンクエストのやつとかもありましたね。
あ、僕持ってました。ドラゴンクエスト。あれですね、あの、それぞれ時代にあったというか、もの遊んでますから。じゃあ、エグビさん何回行きますので待っててください。じゃあ、次の質問お願いします。
はい、じゃあ、NGO かなと迷いつつ、しめじさん。
なんか、しめじさん。
はい、いいかな。しめじさん。
いいですよ。はい
ボードゲームのアイデアとして考えていたものを他の何かに応用したことはありますか？
うお、難しい。
じゃあ上杉さんから。
これ難しいですよね。というのもボードゲームしか作ってないから他の何かに応用したことはない。逆はあるかなと思って、今パッと思いついたのは、僕が学生の頃かな、大学生の時にあの RPG スクールで RPG を作ろうとしてた時に、ウィザードリーとかみたいな種族と職業を組み合わせてキャラクターを作るっていうのをすごくやりたくて、その人間で戦士みたいな、エルフで魔法使いみたいな、その組み合わせでなんか面白い、ちょっとないような発想ができるかなっていう。でそこから作ったのが 最近アークライトに出してもらったマグノリアっていうゲームで、それも人間のなんか僧侶とかゴブリンの魔法使いみたいな種族と職業の組み合わせっていうところに焦点当ててて、まあ、同じゲームなんでそんな離れてないんですけど、まあ、アイデアの再利用ができたなっていうところですね。
なるほど。ミュウさんどうですか？
私もアプリケーションって結構、まあ、仕事的にも作ってたり、まあ、そういったものを考えたりするのが多いんで、そこから発想を持ってきてボードゲームにするってことが結構多いですね。はい、特にコミュニケーションゲーム系とかを考えるときはそういう風に発想をして作ることが多いかなと思う。どっちでも使えるようなネタとして考えてるものからなんとかでボードゲームにならんかなって今でも考えてるネタはいっぱいあります。まあまだ日の目を見ていないものも含めて。昔デジタルゲームを作ってたので、デジタルゲームで作ろうとしていたものをアナログゲームに落とそうとしたらどうなるんだろうっていう発想で考えてるっていう時も結構ありますね。
それ実際に形になってるんですか？
もう形になって今まで出たのはまだないんですけど、種はい
っぱい。あ、なるほど。
で、下で何回かテストプレイやって、あの、日の目が出るのを待ってるやつがいっぱいいます。はい。
なるほど。じゃあもう、専業待っちゅうですね。姉さん、なんかありますか？
そうですね。何をっていうと、職業柄もそうですし、子供たちと小学生とかと結構接する機会が多いんですけど、子供たちと遊ぶときに、まあ普通に遊びを面白くするっていう観点で、まあどっかで遊んだボードゲームだったり、まあ作ったボードゲームだったりのアイデアが結構いって、子供たちに楽しんでもらえてるかなっていうのはちょっとありますね。
仕事変わられて、あの、子供と接する機会っていうのもちょっと変わった
感じですか？相変わらずですね、それは仕事前と今とでも、うん、子供たちと接する仕事っていうのは変わらなくて、それでやっぱり子供たちコミュニケーション取るときに、そのボードゲームにおけるなんかその、まあ、ジレンマまでいかないですけど、面白さっていうのが子供の遊びの中でも加えられるかなっていう感じです
かね。なるほど、わかりました。じゃああと2問ぐらいでお願いします。
はい、はい、森川さんのところに行ってもいいですか？
これですよね、あの、
癒着じゃないです、呼びたかったからです。
そうですね、呼び手は僕に任せましょう。
そういうこと言うのやめてもらっていいですかね。
皆さん、森川ですね、
はいはい、森川ペーパー、万女遊戯製作所さんです。はい、ボードゲームと関係ないですが、名古屋が全国の皆さんから、嫌われがちなことに対してどう思われていますか？
うん、じゃあ名古屋からちょっと薄そうな、
質問もう一回言ってもらっていいですか？
ボードゲームとは関係ないんですけどね。
ちょっと待ってください、もう一回お願いします。本当に聞き間違いですか？もう一回お願いします。
読みづらい、ごめん。
え、なんかね、なんか名古屋って嫌われてるやつだったのか、僕はそう思うんですけど。な、最近名古屋に来たメイツさん、
え、めちゃくちゃいいとこじゃないですか。
お、
え、不思議ですけどね。な、あ、なんかご飯のこととかですか？ B 級グルメとかそういうことなんですか？
わかんないですけど、なんか森川さん聞いてください、今なんか反応がある。
いやいやいや、それは。なんで、
なんか名古屋にいて名古屋嫌われてるっていう、名古屋ね、名古屋の人めんどくさいけど、
それ
どうですか、水野さん、
自分たちで言ってるわけじゃないんですよ、名古屋の人が、あの、自重気味に言ってるわけじゃない。
そうですかね。でもなんか名古屋の人って自分で言うのはいいけど他人に言うのやだみたいなとこないですか？なんかよく見ます。水野さんはじゃあ
分からなくて、いいから名古屋に出てきましたね。
なるほど。じゃあ水野さんどうですか？
私は名古屋好きですよ。
あ、なるほど。
お、名古屋飯も好きですし、ちょうどいい住みやすさだと思ってますけど、はい、夏は暑いし冬は寒いなと。
そういう感じ。
で、
うん、
で、まあ、はい、考え方が保守的な人が多いなとは思いますけど、それはいい意味でもあります。
保守的な人が多い。
仕事的にはそういうふうに思うことが多いですけどね。まあでも、
そう
です
ね、
すごくいい場所なんですよ、やっぱり。これからはやっぱ名古屋が 日本を引っ張っていくんじゃないかなって思ってます。はいはいはい、ボードゲーム。
なんか、水野さん、
いえ
県会議員とか出るんですか？
はい。
上杉さん、どうですか？
そうですね。いや、僕はもう名古屋全国から愛されてると思ってますんで、すごい不思議な質問だなと思ったんですけども。まあでもそうですね。まあ、そもそもあんまり存在を知られてないですよね、名古屋という地方の。結構ね、ゲームデザイナー、日本誰かいますかねみたいな話をしても、関東だとこういう方いるし、関西だとこういう方いますよねって、まあそこでもちろんね、話が終わるんで。そう、こっちから全員潰してやろうかと思ってますね。我々、名古屋のゲームデザイナー。
いや、それは。
これから、
そうですよね、皆さん以外にも、ね、鍋野さんだったりとか、犯人を踊らされた、さっきのシュンさんだったりとかも、
日本を代表するゲームデザイナー、いらっしゃいます
ね。そうですね。まあ、海外にリメイクされている方もいらっしゃるんで、まあ、そうですね、森川さんだから強く言えないけど、こういう質問でした。森川さん、何か送ります。はい、何か送ります。はい。まあ、皆さん、森川さんのところに私に言ってください。
直接ね。
直接でもいいかもしれませんね。はい。じゃあ、あと、何かありますか？読みたい質問。あと1、2問。
読みたい質問。今なんかだいぶ面白く、いい感じの空気になってるので、どうしようかなと。
じゃあ、最後に1問だけ、はい、何か。面白いなれば、
面白いの。
いや、なんかもうバシッと締まる感じ、
締まるやつ。あ、はい、これだな。金さん、
はい、
最も感銘を受けたボードゲーム作品、はい、デザイナーを教えてください。
そうですね、さっきもちょっとライバルとか聞きましたけど、こう、そうですね、何かあればじゃあメイチさんからお願いします。
感銘を受けた作品、ボードゲームとかですね、これはナンバーワンをっていうことではないですよね。
そうですね。まあ、直近でもいいですけど、何かこう、パッと思いつくもんじゃないですよ。
ああ。でもやっぱり、僕の中では、アレックス・ランドルフが一番最高のゲームデザイナーだなと思ってて、うん、彼の作るゲームは、もう遊ぶたびに、もう天才かっていうのを毎回言ってるような気がして、なんか、うん、僕が好きなのは、なんかあんまり、ゲーマーズゲームっていうのはあんまり、僕があんまり頭良くないのもあって、得意じゃないんですよ。重めのゲームっていうのは。ただ、この、アレックス・ランドルフのゲームは、まあ、誰でも、子供からでも楽しめて、でもそこに人ひねりのすごいいいスパイスが効いてて、どの作品も面白いので、そうです。僕の中では、アレックス・ランドルフの作品が、すごく。
ガイスター
もそうですね。あ、そう。最初に出会ったガイスターも、これも後で知ったんですけど、
うんうんうん、はい、本当に、ね、今でもなんか色褪せないですもんね。
本当にそうですね。どれも新しいってつい言っちゃう。昔のゲームなんだけど新しいって言っちゃう、うんうん、最近はツイクストを遊んだんですけど、今までちょっとなんか、
うんうんうん、
遊んでなくって、なんとなくとっつきにくいなってイメージがあって遊んでなかったんですけど、ちょっと兄弟と遊んだら、うん、なんか一回プレイするごとに毎回発見があったりして、すごい盛り上がって、やっぱりすごいなっていう。
はい。ミートさん、どうですか？
私は、私たちのサークルがゲームを自分たちでゲームまで作ろうと思ったきっかけになったゲームでもあるんですけど、
うんうん、
川崎ファクトリーさんの、ひがらみっていうゲームが、すごい、ちょっと重いゲームがあるんですけど、うん、これが私は感銘を受けて、
うん、
これを日本人、日本で作って、まあそういう作ってる、売る特業、あれがあるんだっていうのを初めて知って、すごい、それで、あ、ゲームマっていうとこ行ってみたいなって思ったゲームの一つですね。
はい。今でもそれは遊べる、変えたりするんです
か？いや、
ゲーム
もう売ってないと思います。はい。いつか再販してほしいとずっと思ってますけど。
そうですね。川崎ファクトリーさんだったら再販ありますもんね。
はい。
ね、
これはやっぱり、そう、スーツきっかけとなったゲームですね。はい。
はい。じゃあ、上杉さん、なんか、最後にありますか？
はい。めちゃくちゃ月並みな回答で恐縮なんですけど、ドミニオンですね。
うん、
ドミニオンをプレイしたときに、うんうんうん、マジック・ザ・ギャザリングを代表するようなアメリカ的なものと、 国津屋のジレンマを代表するようなユーロ的なものが、まあ、一つに合わさったなっていう感覚を受けてすごい感動したし、今振り返ってこう歴史を考えてみても、やっぱりあのあたりでその2つの流れが1つにくっついて、よりボードゲーム業界全体がその1つのものとして発展を始めたなっていう感じがして、すごくいい作品だなと思いますね。
確かにドミニオンは出た時というか遊んだ時は結構衝撃的でしたね、あれはね。
そうですよね、本当に、うんうん、
なんかこうトレーディングカードのようなボードゲームのようななんかって感じで、なんかあこうでそっからなんかねデッキの構築だったりとか流れができてるんで、完全に種類を作った感じですよね。確かにそうですね。というわけで質問ありがとうございます。6問だけ、
6、1、2、3、4、5、6、6ですね。
はい、でしたら、一応ですね、あの、配信で聞いてる方か、公開の方いらっしゃったんですけど、一応、近日中に、質問読まれた方は、こちらから、番組の、アカウントから DM しますので、一応連絡先というか、を送っていただければ、こちらでゲームを選んでお送りしますので、何かが来ます。はい、大丈夫です。
何かが来ます。
何かが来ます。はい。希望があったら一応、希望を聞きますけど、ご期待に沿う。かどうかわかんないですけど、はい、一応何か送りますのでお待ちください、お願いします。それでですね、あの質問コーナー終わったので、最後にですね、今後ゲームマーケット秋、そして来年の、大阪の方が告知されましたけど、今後の何かこう発売されるゲームだったりとか、デザインするゲーム、してるゲームのなんか情報というか、販売予定があればちょっと、告知という感じでいただきたいんですけど、じゃあ、水さんからいいますか。
あ、私ですか？はい。ゲームマーケット秋と多分大阪にも出ると思います。秋は、はい、ソルナーゲームズさんと、あと、ささめ企画さんと一緒に、ソルナーギルドという形でまた出させていただきます。うん、ゲームとしては、今、後悔の時代の紙ペンゲームを作っておりまして、こちらが、はいはいはい、新作として出る予定になっております。で、その他にも、うちが関わってるゲームが多分4作ぐらいあると出る予定なので、自分のとこからも出すんですけど、はい。
はいはいはい。
よろしくお願いいたします。
ニュースの時間ですわ。
あ、それも出ます。はい。出ます。
あ、なるほど。
シーンとなって、2っていうか、2です。2となって出てきます。
なるほど。はい。わかりました。まあ、とりあえずは、紙ペンゲーム、交換時代のが一番推し、
ね。そうですね。はい。一番推しなので、はい、ぜひ期待していただけるとありがたいです。
はい。
はい。
では、メイチさん、お願いします。
はい。スノースマッシュクランっていう雪合戦のゲームを一番最近作ったゲームなんですけど、それの、今回冬が近いので、まあ、クリスマスの拡張みたいなのを、ミニ拡張みたいなのを作りたいなと思って、今、鋭意制作中です。で、まあ、今こう、本当にこういうご時世なので、なかなか対面でゲームするの難しいってこともあるので、まあ、さっきお話しした、まあ、ユドナリウムっていうので遊べる、まあ、ダウンロード版っていうのもちょっと売ってみようかなっていう試みを、はい、やろうと思ってます。
なるほど。全くの完全な新作はいつ出る感じですか？
多分来年とかには絶対、ゲームマーケット合わせで毎回作ってるので、
はい。はい、
また。頑張る感じです。
はい、楽しみにしてます。じゃあ上杉さんお願いします。
はい、ちょっと3つお時間いただきまして、1つは名古屋を代表するボードゲーム製造会社の森川さん、 BGM さんと一緒にやってるカバンにいっぱいという、はい、結構可愛い動物が出て森の恵みを集めていくというドラフトゲームなんですけど、なんか僕なりにユーロゲームを解釈して作ったゲームで、これがコンポーネントがものすごいものになって、うん、多分そのうち出ると思いますので、近日中間はちょっとわかんないですけど、よろしくお願いします、うん、というのが一つで、もう一つは、はい、ヒーズルというゲームをゲームマーケットライブの企画で作り始めて、キックスターターキャンペーンやって、で結構いろんな人が関わって、僕はディベロップメントとして参加させていただいて、まだね、週2回みんなで集まってテストプレイやってるんですけど、これもかなりいい、そして独特な協力ゲームになってきましたので、こちらもよろしくお願いしますというのと、3つ目にペーパーテイルという、まあ、僕が一番最初に作ったゲームの海外版の、日本にもエンゲームズさんが、日本語版で出してくださってるんですけども、そのゲームの2つ目の拡張セットが多分来年の早いうちに出ると思いますので、 この3つよろしくお願いします。
うん。
なるほど、すごい。ありがとうございます。いや、もう盛りだくさんですね。もうアーチャーさんは、森川さんとこのゲームを見て、またハーハー言うと思うんで。
はい。はい。
これ多分本当にすごいコンポーネントになると思うので、ぜひ注目してください。
買う。
ゲームをあのテストプレイ会でやらせてもらったけど、もう、めちゃくちゃ面白いので大丈夫です。
完璧に できてましたね。大人がめちゃくちゃ盛り上がっちゃうけど、でも、でも子供も、は
い。でも子供でも遊べる
っていう。そう、子供、そう、子供もターゲットにしてていい。
今日事前にお二人にお金払っていてよかったなと今思いました。
ええ
ありがとうございます。いや、払ってませんけど。いや、本当にね。テストプレイ会のおかげで完成したいものなので、皆さんの協力あっての。
なるほど。そうですね。お金の権威は一応どうですか？
なってない。渡してないです。もらってないですか？もらってないです。逆だ。
渡してない。
らしいですね。まあ、これが、つまりそういうことです。そんな、何もない、何もなかったってことです。
大丈夫です。分かってます。はい。
はい。というわけで、ゲームマーケット、ね。にちょっと、いくつか出ますので、皆さんね、聞いていただいている皆さんはまたお楽しみにくださいということで、まあ、以上で予定は終わりなんですけど、まあ、こういう形でスペースを使って配信という形で、まあ、後日ね、うちのポッドキャストでも配信をしますけど、まあ、初めてこういう名古屋に活動するデザイナーの方3名に対して対談の形に、をしましたけど、みゆさんどうですか？こんな感じになりましたけど。
ありがとうございます。また定期的にやれたらいいなと思ってます。まあでもこうやって名古屋を盛り上げて、名古屋からこう、いいゲームデザイナー他にもいっぱいいるので、みんなといろいろ話したりして、なんか盛り上がっていければいいかなと、うん、名古屋ゲーム会を中心に。まあちょっとこのご時世で、名古屋テストプレイ会人数制限がなかなか取れなかったりするんですけど、今。はい。そういったところから中心に盛り上がっていければいいかなと思ってます。
そうですよね。またね、さっき質問コーナーみたいに名古屋嫌われてるっていう質問
が来ないですね。来ない。
ジェフさんどうですか？今日対談しました。
あ、いい機会いただきましたね。本当に。そしてこんなにたくさんの方に聞いていただいて、ちょっと危険なことを口走ったような気もしますけど、まあこの場だけということで。後ほど配信されると伺ってますんで、ちょっとね、はい、今後夜道は気をつけて歩きますんで、ありがとうございます。
内容チェックやらないし。メイさんどうですか？
いやー、本当に最初のやらかしがあったんですけど、いやもう話してたら本当に楽しいですね。本当に。いいお話も聞けて、すごい良かったなと。
はい。
で、これでまた名古屋テストプレイ会のことを知ってもらって、こういう人たちがいるところにまた、うん、もちろんコロナが明けてからですけど、新しい人たちが来てより活性化したらいいなと思いました。
うん、はい。ありがとうございます。というわけでですね、とりあえずはこれで終わりたいと思います。ね、スペースの方参加していただいて、聞いていただいてありがとうございました。で、番組の方で、配信で、ポッドキャストの方で聞いている方はですね、またちょっと、ツイートの方を見ていただければ、また情報出てますので、そちらの方もよろしくお願いしますということです。はい。何か皆さん言い残したことありませんか？
いや、楽しかったです。
はい。楽しかったです。
楽しかったです。
はい。わかりました。皆さん、番組の最後の挨拶は覚えてますか？はい、
え、何でしたっけ？
その振りも含めてなんですかね。
うん、さすがです。
さすが準レギュラーです、準レギュラー。4回出たら準レギュラーなんで、もう4回出てます。
4回出た、4回出た。やばい。
準レギュラーなんで。やだ、なんか打ち合わせしたみたいじゃないですか。というわけでですね、今回は、ツイッターのスペースを利用しまして、名古屋ボードゲームデザインなされたいということで、配信、生公開収録と配信をいたしました。また感想の方もね、ツイートしていただければと思います。はい。では。
ありがとうございました。
では今回のお相手は太陽女子と、
はい、はい、アーチャと、
はい、
上杉と、
水野と、
みちでした。
はい、
はい、皆さん今日はありがとうございました。
おやすみなさい。
行くな
ーな
ーはーい